9月19日土曜日4時になりました。皆さん
こんにちは。
彩り大通り通信の時間です。この番組は大通り高校のことをより多くの人に知ってもらおうと僕たちメディア局がお送りする番組です。今日の放送はコッシーと
はるかと
ひなと
まりなと
あゆで
お送りします。さあ皆さん、シルバーウィーク1日目、そして雨ですね今日は。
はい、はい、すごい雨ですね。
すごい雨になってしまいましたが、
はい、
今日はですね、なんと1年生の新コーナー、まあ、先々週はマリナの新コーナー、
はい、
で先週がひなの新コーナー、
はい、
そして今週はですね、
おい
なんと僕コッシーの新コーナーが始まります。笑っちゃった笑っちゃった、
うん、いや、うん、
ということでですね、はい、新コーナー始まってもう何でしょう、緊張で眠れなかったんですけど昨日は。
あ、そうなんだ。
はい、もう一日中もう目パッチリだったんですけども、まあ一生懸命頑張っていきたいと思います。ということでですね、まずコーナーの今日のコーナーのちょっと振り返りというかしていきたいと思います。
はい、
うん、でまず M1 明けははるか先輩のインターンシップのお話、
はい、
で M2 明けがそりどりですね、
はい、ですね、
で M3 明けが僕の新コーナーとなっております。
頑張れ。
そして M4 明けがマリナの彩りブックスとなっております。
はい
はい、
はい、そんなコーナーでしてですね、
うん、
ダメだ緊張で緊張で全然言葉が出て
こない頑張って頑張って、
そんなコーナー揃えでして、
はい、
まあ、今日も一日頑張っていきたいと思います。
頑張っていきましょう。
この番組は大通り高校振興会の提供でお送りします。
この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号 011-723-7775 011-723-7775、 E メールアドレスは 813@sapporomura.jp 813@sapporomura.jp です。今月のメッセージテーマはこの半年で成長したと思うこと、懸命に彩りと入れて送ってください。皆様からのメッセージをお待ちしております。
お待ちしております。
はい、ここからは先ほどコッシーが言ったように、インターンシップについてお話ししたいと思います。
はい。
はい、まずインターンシップとは簡単に言うと中学校などでやったことあると思うんですが、うん、職業体験や職場体験などのことです。
はい。はい、
インターンシップを行って働くとはどういうことなのか、どんなことをするかなどを体験する授業です。
うん、
はいはい、インターンシップは2年次全員が必ず行うのですが、
はいはい、
まあ、みんながみんな同じところに行くわけではありません。
はい、
そうですね、
はい、そうです。はい、いくつかある選択肢の中から生徒がこれがいいなという希望を取り、先生がそれを調整して決まります。
はい、
はい、どんな選択肢があるのかというと、うん、まあ、販売業や美容関係、保育士関係など、
うんうん、
そういうまず職種を選びます。
はい、
はい、そして職種が決まったら、うん、自分の家から近いところのお店や店舗などのインターンシップ先が決まります。
はい、家から近いところなんですか。
はい、はい、そうです。
ま
あ、例えば、スーパーなどと自分の家から一番近いところ、うん、美容室などもそういう感じですね。
なるほど。はい、
うん、そしてなぜインターンシップの話をしているかというと、私はるかがインターンシップに、先週かな、うん、あたりに行ってきたからなんですね。
はいはい
はい、私がどこにインターンシップに行ったかというと、
はい、
今大通公園で行われているオータムフェストの西11丁目会場にインターンシップとして行きました。
はい、
はい、いつ行ったかというと、
うんうんうん、
9月13日と14日と、
うんうん、
9月20日にも行きます。はい、明日ですね。
あ、そう、
はい、
行きます。はい、
はい、
まあ、まだ全部のインターンシップが終わったわけではないんですが、
うんうん、
はい、その13日と14日に経験したことを今からお話ししたいと思います。
はい、お願いします。
はい、やった内容は主に食器洗いと食器回収と会場設備、
うん、
整備です。 はい、ざっくり1日の内容を話しますね。
はい、
はいはい、まず9時半に西11丁目会場に集合、
はい、
9時35分からだいたい5分ほど会場設営、うん、コーンなど あの赤いコーンや赤と白のなんか棒あるじゃないですか、
はいはいはい、ありますね。
あれを回収したりテーブルを拭いて整頓したりします。そして、この時14日かな、14日あたりのこのテーブルを拭いていた時なんですが、
はい、
このテーブルを拭いていて通りすがりのおじさまたちがいたんですね。
はいはい
はい、そのおじさまたちがご苦労様と声をかけてくれたんですね。
おー、
は
い、
やっぱりなんかそういうテーブルを拭いている時でも見てくれる人がいるというのはやっぱ嬉しかったです。
はい、
はい、そして9時40分から1日目は食器洗い、2日目は食器回収をしました。
はい、
はいはい、食器回収や食器洗いは、まあ、午前中だと まだ食べているお客様が少ないので、うん、そんなにやることはないんですが、うん、お昼になると皆さんいっぱい来るのでお客様が、うん、なので とても忙しかったです、
うんうん、
食器を回収したり洗うのも、うん、お皿がどんどん来て大変でした、うん、
はい
はい、はい、そしてお昼ごろ大体13時から30分程度休憩をしました、
うんうん、はい、
休憩はその私のところインターンシップ先は、大体 4,5 人だったんですが、うんうん、1人ずつ交代で休憩をしてそのお昼ご飯を食べたり休憩をしたりということをしました、
うんうん、
はい、そして休憩が終わってから1日目も2日目も食器回収をしました、
はい、
うん、はい、最初はその食器を片付けに来る人に対してあまりこの積極的に声を出すことができなかったのですが、
はい、
だんだんやっていくにつれてありがとうございましたなどこれ片付けますよなど声を出すことができるようになったので、うんうん、まあ、インターンシップに行ってよかったなと思います。
お、はい、
まだあと1日明日が残ってるので、
はい、
だからも明日も積極的に声を出して、まあ、臨機応変に対応していきたいと思います、
うん、頑張ってください、
はい、ありがとう、はい、そして、まあ、2年次ラジオメンバーの2年次もこれから、まあ、今日はウッチーはいないけどアユはあると思うんですが、
はい、
アユはどこにインターンシップ行くの？
はい、私はですね、来月の半ばちょうど10日とか、
うん、
そのあたりに、
うん、
白石区菊水のところにある情報学校に行ってきます。
なるほど。
はい。で、ここでは、詳しいことは省きますけれども、
は
るかと違って、
うん、
お客様に接したりっていうことではなく、
うんうん、
どっちかっていうと勉強に近いことをしに行きますね。
うん、そうだね、
はい、
あの私のクラスメイトにもなんか市役所とか、
うんうん、
教育委員会などそういう方にも行く人も、はい、いらっしゃいますね。
あと他にも自衛隊だとか、
そう、
ね、結構幅広い職業が多いですよね、
うんうん、いろんなことに体験できるので、
うん、
その自分の進路先など、
うんうん、
こういうお仕事してみたいなという人も、うんうん、そこに行ってこういうことしてるんだということを学べると思います、うん、
なるほど。
あゆはなんでそのインターンシップ先選んだの？
あ、そうですね、先ほどはるかが言ったように進路に関わってくることなんですけど、うんうん、私はそういうさっき言った情報系の進路に進みたいなって考えていたので、そこで学べるものがあればなと思ってそこ選択しました、う
ん、なるほどなるほど、
はい、
私がこのオータムフェスト西11丁目会場を選んだ理由は、
うん、
そうですね、ま、こういうイベント系の裏方っていうんですかね、
はい、
そういうことをやってみたかったなと思ったので、ま、選びました。
お、
普通、ま、進路にはあまり関係がないのですが、うん、そういうことでも一度やってみたかったことなども体験できるので、うん、1年次も来年楽しみにしているといいと思います、
うん、はい、
ではこれでインターンシップのお話終わりたいと思います。
皆さんこんにちは、とりどりのお時間です。とりどりとはラジオに出たい、でも生放送には参加できない、そんなメンバーがメディア局の部室から大通高校のことをお伝えするものです。今日のとりどりは響と
上野と
カンカンと
タカで
お送りします。今日はですね、20の質問やっていきたいと思います。で、20の質問今日答えてくれる人は誰かな？
僕です
はい、タカよろしくお願いします。
お願いします。
それじゃあ早速質問いっていきましょう。
はい。
自分の所属部と年次、名前を教えてください。
1年次の5号部の6組で松沢貴人と言います。
はい。大通高校は推薦入試で入った、それとも一般入試で入った？
自己推薦の推薦入試で入りました。
はい。じゃあ得意教科は何ですか？
得意教科は英語とかですかね。
ああ。じゃあ逆に苦手な教科は何ですか？
数学です。
じゃあ次、自分の将来の夢は何ですか？
雑誌の編集者か役者を目指しています。
ほう。好きな食べ物は何ですか？
イクラ丼です。
学校は何で通っている？
バスと地下鉄で通っています。
自分を漢字一文字で表すと？
そうですね、遊ぶって感じですか。
ああ、なるほどね。じゃあアルバイトはやっている？
やってません。
メディア局の何部に所属していますか？何部門だね。
情報
技術部門
です、ね。
はい、はい。じゃあ大通高校の入学前のイメージは？
初めはなんか自由で楽しそうだなと思っていたんですけど、
うんうん、
意外に真面目なとこもあったなと思いました。
はい。それじゃあ入学後のイメージは何かありますか？
さっき言っちゃったんですけど、
はい、
あの自由そうに見えたんですけど、うん、意外にちゃんとしてるところはちゃんとしていたので、
うんう
ん、通いやすいなと思いました。
ありがとう、もう一回言ってくれて。
すいません。
いえいえ。じゃあこれから楽しみにしている行事は？
やっぱりもう少しで始まる学校祭ですね。
そうだね。じゃあ人生で一度はやってみたいことは？
バンジージャンプですか。
ああ。じゃあもし生まれ変わるなら何になりたい？
猫になりたいです。
大通高校に入ってよかったなと思うことは？
そうですね、あの自分は午後部なので、
うん、
朝早く起きなくてもいい時があるということがいい。
確かに、確かに。じゃあメディア局に入って一番最初にした仕事を覚えてる？
そうですね、進路探究セミナーというのが確かあったと思うんですけど、
うん、
それのマイクを運ぶ係をしました。
うん、あったね、そういえば。では好きな異性のタイプは？
そうですね、あんまり人の差別をしないで誰とでも仲良くなれる子ですか。
さすが。じゃあもし生まれ変わるなら？
ね、猫です。
今後でどのようなことをしてみたい？
もっと自分の個性を出せるようなことをやっていきたいなと思ってます。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
じゃあみんなさ、なんか今回タカが気になあの答えてくれたんだけど、なんか気になった質問とかあった？上野
なんか役者になりたいって言ってたので、
うん、
演劇好きなんだなって初めて知りました。
そうだね、演劇とかよく見たりするの？
最近はあんま見ないんですけど、
うんうん、
なんか声優とかにもちょっとやってみたいなと思っていて、
うん、へえ。じゃあ頑張ってね。じゃあカンカン、なんか気になったことあった？
うん、学校祭の部門とか、うん、あの場所ってどこやってるんで、
うん、あ、そうだね、メディア局って結構体育館の発表のステージの機材を、いじることが多いんだけども、タカは何をやってますか？
あのプロジェクターとか操る PC ですね。
おお、すごい。
パソコンね。
はい。
じゃあ私が気になったのはね、そうだな、得意教科が英語で苦手な教科数学ってことは文系なんだよね、多分。
そうですね、文系ですね。
どうだった？あのちょっと前にテストがあったけれど、出来は？あ、点数とか全然言わなくていいよ。
もう今言った通りで、
うん、
数学はすっごく悪くて、
うん、
英語はいいみたいな感じですね。
ああ、やっぱそうなんだ。じゃあアルバイトとかさ、まだやってないって言ったけど、これからやってみたいなとかっていうのはある？
はい、あ、ぜひやってみたいというのがありますね。
それはなんかこういうバイトしてみたいなとかってあった？
飲食系の仕事がやってみたいなって思いました。
じゃあこれから頑張ってね。
はい、
はい。じゃあ2人は他に何か気になることあった？上野とか。
うん、そうですね、
あ、推薦入試で入ったって言ってたんですけど、うんうんうん、推薦で入ろうって思ったのはいつ頃でしたか？
まず2年生ぐらいの時にあまり学校に行ってなくて、それで多分おそらく普通入試は無理だろうなと思っていた時に、うん、踊り高校の説明会を行った時に推薦で入れるかもと思ったので、その時に決めました、
はい、あ、そうだね。じゃあ2人はさ、一般で入った、それとも推薦、自己推薦で入った？
私は自己推薦で、
私は一般で。
あ、そうなんだ、うん、じゃあ私は一般で入ったから5対5だね5対 5?1 対1か、1対1だね。ダメだ、私も数学できないのバレたね。それじゃあこんな感じで20の質問終わりたいなと思います、はい、今回のトリドリは響と
上野とカンカンと
タカで
お送りしました。この後も彩り大通り通信にお付き合いください。
はい、今曲をかけようと思うのですが、ちょっとトラブルがありまして、はい、みんな、喋って。
いや、トリドリタカトくん声ちょっとイケメンじゃないですか？
イケボってやつですよね。
すごい、
は
い、そうだね。
声優目指してるって僕とちょっと被ってるんですよね。
あ、ライバルじゃん。
大丈夫だよ、大丈夫、コッシーも声かっこいいから。
いや、でも顔は負けてる顔は負けてる
うんうんうん、いや、はい、顔で決まんないよ、声優は。声優は声で決まるんだから。
声で決まるけども、最近まあ顔も入ってきてるんじゃないかなって。もうなんかもう最近心が傷ついてきてて。
いや、コッシーはね、そういうキャラだからいいと思う。
あ、なるほど、
うん、
愛される系の。
そうです、
うんうん、そうだね。
ありがとうございます
うん、なんかね、お、じゃあ、はい、僕に行きましょうか。
失礼しました、はい、大変失礼いたしました。
この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号 011-723-7775 011-723-7775、 E メールアドレスは 813@sapporomura.jp 813@sapporomura.jp です。懸命に彩りと入れて送ってください。今月のメッセージテーマは半年で成長したと思うこと。半年もう半年が経ちまして、こんなところ成長しました、こんなことできるようになりましたというメッセージ、皆様からお待ちしております。
お待ちしております。
ちなみにこの番組はインターネットサイトのニューゾーン FM というサイトでも聞くことができます。アドレスは www.nzfm.jp です。こちらでもぜひ聴いてみてください。と、先ほどの曲紹介で、ロジロックエージェントと言いましたが、正しくはロジックエージェントです。失礼いたしました。
はい、
では、はい、ついにこのコーナーが来ました
どんなコーナー
題して、
はい、
コッシーのティーチエンターテインメント。
イエーイ、
すごいノリだな
ちょっと
びっくりしちゃった
はい、じゃあどうぞ。
はい、一生懸命楽しく進行していくのでよろしくお願いします。
はい、
まずですね、このコーナーはどんなコーナーなのかっていうような説明をしていきたいと思います。
お願いします。
このコーナーは僕コッシーが最近話題で気になる海外や国内の俳優、女優、声優などなど芸能界で活躍する方々をクイズを交えつつコッシー目線でお送りするコーナーです。
はい、
はい、
今回初回ですが、
はい、
もう誰を紹介しようかっていうのをすっごい迷ったんですよ。
悩んでましたね。
もう直前まで、もう直前まで本当悩んでたんですよ。
だって私相談されましたもん、誰がいいって。も
ういろんな方に相談して特にマリナにはめっちゃ相談したんですけど
うん、うん、
初回だし、
うんうん、
まあ、自分の好きな人を紹介しても、うん、まだ許されるんじゃないかなと思って、
うんうんうん、
ちょっと自分の好きな僕声優がちょっと、
うんうん、
最近ちょっと、
まあ、さっきもね、
はい、
言ってたからね、
はい、うんうん、気になるんですけども、
うん、
今回は僕一押しの声優さんを紹介したいと思います。
はい、はい、
ということで今回紹介する芸能界で活躍する声優さんは、
はい、
ドゥルルルルルルルル
ルルルルルルルルルル
バン宮野守さんです。
はい、
セルフ効果音
セルフ効果音入れてみました。
はい、
まあ、皆さんまずこの人の名前ご存知でしょうか。
マリナは知ってます。
私もわかります。
はい、知ってます。
私も知ってますね。一応、
まあ、みんな知ってますよね。
ああ、じゃあ言わないんじゃないですか。
でも
ほら リスナーの、まあまあ、皆さんわからない人がいるかもしれないから
一押し、はい、なんで、うん、押したいってことなんで、
はい、どうぞ、はい、
紹介します。まずこの宮野守さん、
はい、
まあ、ファンの皆さんから呼ばれているニックネームというものがあるんですけども、
はい、
まあ、マモティならマモやら、うんうん、まあ、ひどいっていうか、うん、ひどい、もうとてつもないファンですと、うん、まあ、アゴなんていう呼び方をされてしまう宮野さんなんですが
、はい、
顔はとてもイケメンです、
うんうん、
はい、それでですね、宮野さんは1983年6月8日の埼玉県生まれだそうです、
はい、
うんうん、
で2001年から現在の所属事務所劇団ひまわりに所属し、うん、その後キングレコードという事務所に所属して合わせて2つの事務所に所属しています。
はい、
劇団ひまわりでは声優として活動しており、声優界の中では、まあ、ある意味とても有名ですが、
うん、
それもそのはずでして、実はこの方数々の有名なキャラクターの声を担当しているんですね、
うんうん、
まあ、例えば例を挙げてみますと、
はい、
デスノートの矢上ライト
君
やら稲妻イレブンの吹雪史郎君、あの髪が白い子なんですけど、で最近では歌のプリンス様というアニメの一ノ瀬時矢君、
うんうん、
で、まあ、アニメ界では有名な東京グールの月山修君、
はいはいはい、
そして最近公開したばかりの化け物の子の一郎彦の青年期の声を担当しています。
そうなんだ、
僕も見に行ったんですけど、すごいやっぱり演技は上手いです、
うん、
はい、などなどがございます、
はい、
そしてもう一つのキングレコードではですね、
うん、
歌手活動をしておりまして、
うんうんうん、
まあ、彼といえばというような代表曲も数々あります、
うんうん、
まあ、例えを出すならばカノンやシャイン、そしてコーナーの後に流す予定のオルセなどなど、かっこよかったり可愛らしかったり、まあ、爽やかだったりといろいろなジャンルを歌っています、
はい、
まあ、声優ではあるんですけど、なんといっても彼は歌が上手いんですね、
うんうん、
はい、そんな特徴のある彼です、
はい、
さあここでそんな歌も演技も上手い宮野守さんのへえそうなんだなクイズを一問出したいと思います、
はい、
ちなみに3択になっています。
はい、
ではいきます。9、声優として活動している宮野守さんですが、実はあの有名なドラマに出演していたんです。そのドラマとは一体何でしょう。
はい、
1、初代 GTO、
うん、
2、3年 B 組金八先生、
うん、
3、南の帝王、さあどれでしょうかということで聞いていきたいと思います。
は
あ、まずじゃあ僕の隣のはるか先輩、
うん、
どうでしょう。
一応私は全部さっきのタイトルは知ってるんですが、
はい、
南の帝王、
南の帝王ささやくように、
南のまさかみたいな、
まさかの南の帝王でいきます。
まさかで
そうです、
うん、まさかで。
でははるか先輩は3、
はい、3番で。
ひなどうぞ。
じゃあ私は1番の初代 GTO。
なるほど、うんうんうん、ではマリナどうぞ。
じゃあ残ってるしなんとなく考えてた2番で、
はい、金八先生で、
はい、
ではあの鎌倉先輩どうぞ。
あゆ先輩
どうぞ。
どれでしょうね。
どれでしょうね。
じゃあ一番好きな南の帝王。
多かったですね。
南の帝王好きなんですよ。
そうですね、
はい、
では、
では
答えをいきたいと思います。
はい、
うん、答えはですね、実は2番の3年 B 組金八先生。マリナ正解です。
お
お、
はい、
でですね、なんだ帝王じゃなかったの。帝王になってても似合いそうですよね。
でですね、金八先生では一応第4シリーズの足立翔士くんという役で出演していたそうです。
へ
ちょっとびっくりですね、
うんうん、
はい、でというわけですね、紹介してきました宮野さんですが、
うん、はい、
まあ、全部を通して全てを通して演技、顔、声、 全部を通してですね、はい、まあ、ある意味完璧な方です。
はい、
で彼の担当しているアニメはマイナーなものから有名なものまで、ぜひ見ていただきたいなと思います。まあ、例えば、はい、軽く稲妻イレブンからでも見ていただければ楽しめるんじゃないかなと思います。うん
う
ん、でまた歌っている曲もいい曲ばかりなので、ぜひぜひ聴いてみてください。
はいはい、
では以上コッシーのティーチエンターテインメントでした。
ここからも大通高校メディア局がお送りする彩り大通通信にお付き合いください。
はい、次のコーナーに行きたいところなんですけれども、
はい、
先にメッセージを一つ紹介したいと思います。
はい、
はい、コッシー、1年中初めてのコーナーを持って、しかもすごく丁寧な説明で声優のことに興味が湧きました。コッシーの声もすごく可愛いよ。これからも応援してます。はい、誰でしょう。あえて聞きます。誰でしょう。
誰だ。
身に覚えのある人いますか。
って言いつつも多分うちの親なんですね。
はい、ペンネームようこママさんからのことなんですよね。
お母様からのメール来たね。
ちょっと個人的にいろんなデジャブを感じてる部分はありますが、
いや、そんなことない、そんなことないよ。
そうですね、もう受け継いだみたいな感じがします、ね、
じゃあもういいよ、コシーにその立場あげるよ。
え、待ってますよ、まだ。
はい、まあそういうことは置いといて次のコーナー行きましょう。
はい、本日ラスト枠です。彩りブックス。はい、このコーナーは彩りメンバーが交代で大好きな本、おすすめの本を紹介するコーナーです。ということで、一年次初彩りブックスを私マリナが、一年次の中で初めて私がやります。で、はい、実際いろいろ彩り始めてから私が一年生の中で初を取ってる気がするんですけれども、気にせずやっていきます。
はい、はい、マリナ、いいことだから胸張って頑張ろう。
胸張りますよ。ってことで、今回の作品は東野圭吾さんの真夏の方程式です。この本、まあ、小説知ってる方いますか。
有名な小説ですよね。
そうですね、
僕はドラマで知りました
。あ、そうなんです、はい、実はフジテレビガリレオさんで実はやってたもので、2013年6月29日にガリレオ真夏の方程式が映画館で映画化されました。で、あらすじはですね、美しい海を誇る針ヶ浦で起きた殺人事件の真実と背後に隠されたドラマを暴き出していく内容になっています。ロケ地は静岡県の西伊豆でされました。
はい、
物語はおば一家川端夫妻が経営する旅館で夏休みを過ごすことになった小学5年生の少年と、そこに仕事で訪れその宿に宿泊することになった湯川先生が出会い始まります。
うん、
事件の舞台となる針ヶ浦もなかなかいい雰囲気を出し、子供嫌いのはずなのに夏休みの宿題を手伝ったりと、湯川先生と少年の交流が微笑ましいです。
うん、
事件は少年と湯川先生が滞在している宿の客が海岸で変死体で見つかるところで発生します。
うん、
殺害された被害者は天然対策をした元刑事の塚原誠司。彼がなぜこの町にやってきたのか、事件に隠された秘密とは、そのトリックとは、という内容で井川先生がその謎を解決していくストーリーになっていますが、実はこの松ですが悲しい結果になります。
お、
最初の方で、まあ、少年と先生の微笑ましい場面がありますが、針ヶ浦がのどかな雰囲気なだけにちょっと残酷な感じがしちゃうんですよね。うん、
なるほど。
で、実はこの本を私が今回選んだ理由は、
はい、
実は私たちの学校の図書室にある本、まあ、紹介したんですけれども、
はい、
実は2012年から、まあ、今年15年の間、4年間の間で、
はい、
一番図書室で借りられてる本なんですよ、これ。で、2位の本とすごい差があって、
はい、
ちょっと実際に1万2万ぐらいの差で結構借りられてる本なんですよね。
すごいですね。
まあ、映画化されたのが2013年ということもあって、
はい、
映画化された時に みんな交代で借りるみたいな感じだったらしくてっていう感じです。で実はこの本の魅力ですが、
はい、
まあ、実はたくさんあるんですよ、
うん、
ですが私が今回思ったことを2つ紹介します、
はい、
1つ目は湯川先生が実は小説でも映画でも実に面白いっていうセリフを言ってないんですよ。
お
ドラマでは結構実に面白いって言ってるじゃないですか。
そうですね。
でもないんですよね。
へえ。
そうこのなんか よくわからないポーズをしながらね。
そうですね。
はい、で、まあ、あと2つ目、子供嫌いの湯川先生が少年に心を開いたっていうことを行動で示したことなんですよ。
なるほど。
実は本当に湯川先生ドラマの中で子供嫌いなんですよね。なんですが宿題手伝ったりペットボトルを椅子に飛ばすっていうシーンをやっていて、まあドラマとかよりも子供と仲良くするっていう変化が見られるんです、
はい、
で一応この2つを紹介しましたが、ぜひ他に魅力を知りたいなってことは自分で探してみてください。その方がきっと面白いですよ。
はい、
うん、っていうことで一応このコーナー終わりますが、まあいろいろまあ、たくさんこれから1年生他2人が紹介し、いろんな本紹介すると思うんで、
はい、
ぜひぜひ、
はいはいはい、しましょう、
まあ、すると思うんですよね、ま
あ、はい、
絶対しますよね。ということで、まあ、1年生のおすすめする本にもぜひぜひ興味を示してください。ということで彩りブックス終わります。
お送りしてきました彩り大通り通信、いかがでしたか。大通り高校は北2条西11丁目にあります。はい、では早速コーナーの振り返りをしていきたいと思います。
はい、
はいはい、まず私のインターンシップのお話をしました。
はい、
はいはい、そしてその後とりどり、タカに20の質問をしていました。
はい、
はいはい、そしてコッシーの新コーナーを3枠目にいたしました。
イエイ。
はい、そして最後にマリナの彩りブックスをしました。
はい、
はい、そして今回流した曲なんですが、コッシーのセレクトでして、
うん、
はいはい、全てコッシーが選びました。
選びました、
はいはい、まず1曲目グースハウスで音の鳴る方へ、2曲目関ジャニエイトで前向きクリーム、
うん、
そして3曲目がレオルでロジックエージェント、
はい、
3曲目が宮野守でオルフェ、
はい、うん、
5曲目が和楽器バンドで花火でした。
はい、
はい、まあ、なんか今回の放送は1年次が中心って感じでしたね。
そうですね、
はい、そして、もうすぐ1週間を切りました。
うん、
もう今来週の今頃には多分私たちは学校祭ですね。
そうですね、
はい、学校祭です。
楽しみですね、
はい、楽しみとともに緊張がやっぱりあります
ね。コッシーは司会をやるんだよね。
そうです、前日祭とか、うん、司会をやりたいと思って、うんうんうんうん、盛り上げていこうと思います。
はい、
うんうん、はい、まあ、なので、来週は生放送ではないのですが学校祭についていろいろお話ししていると思うのでぜひぜひ来週も聞いてください。
はい、
はい
はい、まあ、だんだん雨が止んでるのかわからないけど、あ、降ってる
降ってる
降ってる
降ってる、
変わらずって感じですね。
むしろひどくなってる勢いだね。
あ、そうですね、
いや、でも今回も1年次が活躍していて、うん、いい放送だったと思います。
はい、
ありがとうございます。
コッシーは新コーナーやってみてどうだった。
そうですね、もう本当に緊張しすぎて、
うん、
もう 何も考えていないっていうことと、
うん、
もう自分のコーナーがついにと思って、
うんうんうんうん、
本当にもう寝れなかったっていうのは本当なんですよね、実は。
あ、そうなの。
はい、なのでもう、うん、緊張と焦りとみたいな感じだったんですけど、うんうんうん、まあ、自分らしいコーナーができたんじゃないかなとは思いました、
う
ん
う
ん、
そうだね、
次からもぜひ頑張りたいと思います。
コッシーの親からもメッセージが来て、
うん、そうですね、はい、
お母様からメールがね。
そうですね、
わかる、はい、私ってこういう気持ちだったんだよ。
わかります。共感
でしょ。
そうですね、はい、
なんだろう、恥ずかしいような、やめてくれって思うような。
でも、はい、聞いてくれてるっていう意味ではとても嬉しいことじゃないでしょうか ね、 うね、
はい、もっといろんな人に聞いていただけるように
し
たいですね。
はい、
うんうんうん、で1年次の新コーナーもこれでみんなようやく1回ずつかな。
そうだね、
やって、はい、多分これからももっとみんないろいろコーナー やると思うから、
うんうん、
頑張ってね。
うん、
はい、まあ私も頑張る。
みんなで頑張りましょう。
みんなで頑張ろう。じゃあね、うん、どうしよう、まだまだ時間がある。
そうですね、
どうしよう。
2年次もさ、あの今日はるかが話したようにインターンシップが、
そうそうそうそう、私は明日頑張る、
はい、私は来月頑張る。そしてうちも
来月、
来月なんですよね。なので、うん、今回のはるかみたいに、
うんうん、
私も、私あゆもうちも、うん、ラジオでインターンシップこんなことしてきましたっていう報告をしていこうと思うので、
うんうん、だいぶ時間はね空いちゃうけれども、
はい、はい、皆さん楽しみにしていてくれるとありがたいです。
楽しみにします。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、はい、
じゃあそろそろ、
そうですね、お時間も来ましたので、
はい、はいはい、今日の放送ははるかと
コッシーと
ひなと
マリナとあゆで
お送りしました。来週も土曜日の4時にお会いしましょう。この番組は大通高校振興会の提供でお送りしました。それでは皆さん、
さようなら。